FM 岐阜
テクテク岐阜歩き中津川です。毎月の六歳市の会場にもなっている中山道沿いに中津川中山道歴史資料館があるっていうことは、まあ、多くの皆さん知っていると思いますが、その中山道沿いに今でも貴重なものがたくさん残っているっていうことまで知ってるっていうと意外と少ないかもしれませんね。資料館や中山道について中山道の歴史資料館館長の安藤義之さんにお話を聞いてきました。安藤先生、先生って言っちゃいましたけども、
はい、
そう呼ばれてるらしいですね、この界隈では。
かつて教師やっておりました、おりましたので。
そこに雫くんいるんですけど、
はい、
雫くんの担任でもあった、
はい、担任でしたね、はい、
どんな子でした。
もう本当にあの子がいると助かるっていう教師が。
ごめんなさい、カットですね。いい話だったんでカットさせていただいて次に行きたいなんか放たれてたとかそういうのがあったら生かしたかったんです。
はい、
まあ、そんなあんちゃん先生なんですけど、はい、親しまれている先生が、はい、今資料館の館長になられているということで、はい、まずですね、はい、資料館っていうとイコールこう割と高学士になる人が資料を、ね、求めていくっていうところの気がしますが、館長さん思うにはそうではないんですよね。
そうですね、もともと資料館っていうのは市民の施設で、まあ、中津川のいろんな本当に貴重な資料があるのを分かりやすくみんなに知っていただきたいっていうのが、
はいはい、
そこが一番大事なとこだと思うんですよね。
ところが僕たちちょっと入りにくい
ですよね、
これは埋めたいギャップですよね、
はいはい、まあ、一つはその展示を分かりやすくするところもありますが、はい、どこの全国もどこでもそうですが、資料館だけだともうダメだと思うんですよ。町にあるので町と一緒、あるいはここは中山道沿いですよね、
はい、
で中山道沿いにいろんな残るものも資料なので、
はい、
それをこうずっと見ながら資料館があって、さらに他にいろんな資料をまた見てごらん、その町と一体、あるいはその町の街道と一体になったものっていうのが、まあ、皆さんにこう知っていただけると嬉しいなって思うんですが。
そうですよね、考えてみればこの界隈歩いてても都市計画されたにしてもなんかこう曲がってたりとか、路地が細かく残ってたりするんで、もしかしてそれは色濃く昔の姿を残してるってことですか。
よくぞ気づいていただきました、はい、実際に220年前の江戸時代の、
はい、
幕府が作った地図と、
はい、
今を見ますとですね、建物はいろいろ違うんですけど、うん、小さな小道とか、
はい、
水路ですね、
はい、
そこのところは全く当時と変わってない
し、はあ、そうなってくるといろいろこう 残されているものでも気づかないものっていうのがありそうですね。
そうですね、ちょっと勉強していくと、はこんなとこにこれ、こんないつも小さい頃いじってて平気だったけど、こんな大事なもんだったのかっていうのが、うん、あそこここいっぱいあるのがこの町っていうことを分かって、
はい、
それをぜひ知らしたいなと思ってるんですよね。
例えばその僕さっき写真見せてもらった、
はいはい、
なんか何の変哲もない灯籠ですか、
はいはい、
あれ何ですか。
織部灯籠って
言
い
まして、古田織部
の、あ、そうです、です。あの茶人の織部ですね、
はい、
実はあの人キリシタンだった、キリシタン灯籠っていうのを考案するわけですよ。
ほうほうほう、
でこれを全国に広めようとしたんですけれども、そのちょっと後にキリシタンが禁制になってしまって、
なるほどなるほど、
でまあお達しでこれはもうなしにしてくれ、でこれを廃棄しろっていうことになったんですが、
はい、
何人かの人やっぱり持ってたんですね。
で
その全国でも何人かしら持ってて、少ないものがこの中津川の道を歩いてポッっていうところに置いてある。
え、どこにあるんですか。
これね、狭間家大正の蔵っていう、
はいはい、
まあ、その蔵自体もすごく大正時代で市の文化財になってますが、
はい、
その入る脇にポッと置いてあるんですね。
気づかないですよね。
古田織部道路って書いてるんですけど、それだけだとキリストも書いてないし何もない。
そんな歴史的にも全国的にも貴重なものがポッとある、
はいはい、そうです、
まさに今おっしゃった通りですもんね。
そうですね、
僕あと桂小五郎がいたっていう建物にふと小道入ったら出くわして、
はいはいはい、
あれも何ですか。
あそこに桂小五郎が1週間ほど隠れておりまして、はい、うん、長州中津川会談っていうのが行われたんですね。
熱いタイトルですねそれ、
はい、まあ当時文久2年ですから、
はい、
長州のお殿様は、まあ、江戸幕府は、まあ、うん、まだ味方をすればなんとかなるだろうって考えていたんですね、うんうん、でも京都にいた桂小五郎たちは、いやもうこれからは天皇のもとに国を一つにしなければ、うん、日本は滅びると植民地になってしまう、うん、ということで、
はい、
いやちょっと江戸にいるお殿様が京都に登ってくるから 途中まで行って説得しようということになって説得が行われたのがこの中津川という。
むちゃくちゃ歴史の潮流のただ中にある町なんですね、中津川。というようにきっとですね、これ安藤館長に聞けばまだまだ資料館の中で例えば地図を見ながら、じゃあここ行ってみましょうかみたいな案内をしていただけるわけ
です、はい、もうぜひさせていただきます。
でさらには、街歩きと、体験プログラムを合わせた楽しそうな、ねものもありますので、これは有料になりますが、資料を見ていただいて、また秋にもありますので参加してほしいなと思います。そしてただいま中津川の明治時代からということで、情熱を注いで学校教育から地域の発展へという、展示をされているということなんです。これはどんなものなんですか？
中津川だけでなく全国で明治5年学制が発布されていろんな学校ができたんですが、はい、中津川の学校っていうのは全国でも本当に珍しい、
はい、
それカリキュラムもそうですし、うん、まず最初にどういう学校にするかという中津川の人たちの思いがまた全国の人と全く違っていた。
教育理念自体が違うんです
か？そうですね、はい。
どんなものだったんですか？
まず民衆が豊かで平和に暮らしたい、そういう世の中を作りたいと思って中津川の人は明治市に協力したんですね、
はい、
やっとそういう時代が来る、じゃあそういう子供を育てようという意気込みをで作ったのがその中津川の学校なんです。
へえ。なんかこう時の権力にこう、はい、寄る方ではなく、民衆のためにはどんな子供たちを育てたらいいのかって、ね、はい、今見習ってほしいような考え方
ですね。おっしゃる通りですね。
すごく楽しくて、そして興味をそそられるお話いっぱい聞けました。安藤館長のお話聞いてると、もう本当ね、ブラタモリみたいな感じ、ちょっとこの路地入ってみようかなと、あ、これなんだろうってね、調べたくなるような、そんな気持ちになりました。まずは中山道歴史資料館へ行って、安藤館長本当気軽に声かけてくださいって言ってたので声かけてみてくださいね。まあ、いつも何気なく通り過ぎとるとこに実は貴重なものがねあったりするんですよね。で、資料館には中山道や中津川を紹介したパンフレットが置いてありますし、6選市の開催日は入館無料になりますので、どうぞ気軽に入ってくださいね。中津川の詳しい情報はエナさんネット見てください。 FM 岐阜のウェブサイトトップページにもバナーがあります。そして電話でお問い合わせいただくときには、中津川市観光センターにぎわい特産館 0573-62-2277 までどうぞ。そしてこの収録は中津川市新町商店街にある誰でも使える休憩施設、マチピアよってこで行っています。1階は可愛いハンドメイドの雑貨とカフェがあります。イートインもありますからね。で、2階には20畳ほどの和室と会議室があって、普段はオープンスペースとして開放されていますので、皆さんもぜひご利用ください。この時間はテクテク岐阜歩き中津川でした。 FM 岐阜